ネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のグレース・オブ・モナコ、公費の切り札です。ここ数年、ヨーロッパを舞台にしました著名人の生涯を、ね、描いたこう映画というのが何作も、ね、作られましてヒットしていますよね。例えばエリザベス女王のプライベートを描いたクイーン、同じくこうイギリスの王室を描いたダイアナ、イギリス初の女性首相を描きましたマーガレット・サッチャー、鉄の女の涙とかね、アカデミー賞の作品賞にも輝きました英国王のスピーチもありましたよね。でこの秋には伝説のデザイナーの生涯を描く映画イヴ・サンローランも公開されます。このいったこう著名人の隠されたエピソードというのは誰もが知りたいところですね。さらにこれらの映画はヨーロッパの歴史ある風景などもバックグラウンドとして描かれますから、どれも観客の満足度が高い映画になっています。そこで今回登場するのが、その決定版ともいえる映画じゃないでしょうか。今回描かれていますのは伝説の女優グレース・ケリー。本当にね、今となってはポートレートでね、若い時の写真を見るぐらいしか本当できないんですが、綺麗ですよね。より美しくてこう近寄りがたい、そんなイメージですが、そういった女優さんのことをクールビューティーというふうにね表現したりしますが、その元祖がグレース・ケリーだと言われているんですね。クールビューティーと称賛されまして、喝采でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、まさにハリウッド女優として人気絶頂の中、モナコ大公のレーニエ3世と結婚しまして、本物のプリンセスとなったグレース・ケリー。おとぎ話のような彼女のエピソード、今も多くの女性たちの憧れじゃないでしょうか。今日紹介する映画グレース・オブ・モナコ、公費の切り札はこのグレース・ケリーがレーニエ大公と結婚した後のお話なんですね。いわばおとぎ話のめでたしめでたしの続きが一体どうなったのか、そういう、かなり興味深いお話です。この物語の舞台となりますのは、世界中の注目を集めた世紀の結婚から6年後、跡継ぎに恵まれたものの、自分の意見をはっきり言うグレースは、宮殿のしきたりに馴染めず、周囲から浮いた存在になっていました。そんな彼女にヒッチコック監督はハリウッドへの復帰を打診。仕事と家庭との間で揺れ動く中、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領がモナコに課税を強要するという政治的ピンチが降りかかります。国を守るためグレースは女優として培った名声を利用して公費として一世一代の大芝居に打って出ます。さあ今回グレース・ケリーを演じているのはニコール・キッドマン。実際のグレース・ケリーとは、あまり似ていないかなと思う彼女なんですが、もちろん持ち前のね美貌と演技力で彼女になりきった姿を見せてくれています。で劇中に実際の当時の映像が使われていたり しますから、ね、こうだんだんとこう本物のグレースに見えてくるからなんか不思議ですよね。だんだん近づいていくんでしょうね。で本物の公費になるためにこうグレースが、フランス語ですとか立ち振る舞いをねトレーニングするシーンがあるんですけど、一瞬で表情を変えるニコール・キッドマンの演技力、そこにも注目ですね。監督はエディット・ピアフ愛の参加のオリビエ・ダーン。彼は今回グレース・ケリーのこう電気映画というよりは、夫婦の物語を描きたかったそうなんですね。ですからドラマの内容もプリンセスではなく一人の女性としての立場や、心情に寄り添ったものとなっています。とはいえ完璧な公費を演じたクライマックスのスピーチ、この場面は見ものですよ。ゴージャスなドレスやジュエリーにも注目ですね。で今回この映画が、世界初のお披露目されたのは今年のカンヌ国際映画祭なんです。これ、実はまさにこの50年前のこのカンヌ国際映画祭でグレース・ケリーとレーニエ大公が出会って世紀の恋が生まれたんですね。映画の宣伝担当もなかなか粋なことを企画するもんですよね。でところがこのプレミア上映会にモナコ王室がクレームをつけました。映画の内容が事実と違うと言うんですね。結構ねレーニー大公とこう夫婦喧嘩する場面なんかありますから、そのあたりのことを言ったのかどうか分かりませんけれども、このニュースが世界を駆け巡って、逆に映画の宣伝になるというね、ひょっとしたらこの宣伝担当はそこまで読んでカンヌでのお披露目をしたのかもしれません。 まあ恐ろしきはショービジネスの世界ですね。映画の内容が本当なのか、はたまたフィクションなのか、ぜひ映画館で確認してみてください。今日紹介した映画グレースオブモナコ、公費の切り札は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、シネプレックス熊本で現在公開中です。さあお届けする曲ですが、映画のエンドタイトルを飾るこの曲です。 FOX で Time Flows Like Tears。